12月30日の午後、おしつまったお忙しい時間、スタジオにお越しいただいた今日のカフェテラスのゲスト、お一人目、三輪小学校と三輪幼稚園両方合わせた三輪紅葉 PTA の役員でいらっしゃいます田中はじめさんです。よろしくお願いします。
三輪公園 PTA で、本部役員やっております田中はじめです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。特に田中さんにはですね、これは12月29日の神戸新聞三田阪神版、綺麗な写真が出てますね。花火という、はい、とてもこの時期にしてはユニークな活動をされたので、今日は1年通しての三輪小学校の PTA の活動をお伺いするんですが、まずは最近にあったこの花火について、
はい、
これは確かなんかサプライズでというふうにちょっと伺ったんですけども。
そうですね、
子どもさん方に、どういうこういきさつからここに至ったんでしょうか。
そもそもこの花火をまあ企画しましたのは、例年いつも毎年10月にですね、三輪公園では三輪子祭りというお祭りを開催してます。はい、で、子どもたちも地域の方々も大変楽しみにしているお祭りなんですけども、
活発にされてますよね。
そうですね、やはりこのコロナの影響で、昨年も中止になりまして。
そうですね。
で、今年度も、緊急事態宣言等も出ておりましたので、もう5月の段階で今年の開催も難しいということで、中止が決定しました。
あ、そうですか。は
い、で、その中で、何かやっぱり2年連続の中止で、子どもたちも大変残念がってますし、地域の皆様も残念に思ってる中で、何かできることがないかなというようなところから、この花火の打ち上げの企画がスタートしました。
そもそもじゃあ皆さん方はその三輪子祭りを準備されるのに、例年やはりこの PTA の方々があれこれと試行錯誤してらっしゃるわけですね。
そうですね、もう春の段階から、その10月の開催に向けて、もう半年かけて準備するというような
、そうなんですね。で、なかなか一般的に PTA と言いましたら、役員にどうやったらならないで済むかとか、どうやって逃げて穏便にこの1年を過ごすかっていう場合も多いんですけども、三輪小学校この三輪子祭りととっても活発なこともされているので、役員の方々っていうのはどんなこう感じで決まっていくんですか。
そうですね、基本的に今おっしゃられた通り、 PTA 役員というと、どちらかというと遠慮される、ポジションかなと思うんですけど、三輪公園 PTA すごくメンバー同士が仲が良くてですね、その三輪子祭りなんかも私は中止なので直接携われてはないんですけど、準備とかも確かに大変なんですけど、それをこう分かち合うことで、みんなの絆が強まっていくといいますか、チームワークが出来上がって、すごくいい雰囲気で、こうメンバー同士ができているので、そういう意味では、入ってみてしまえば、すごく楽しく過ごせる、そういう場かなと思っております。
皆さんね、された後はやってよかったという感想を持つけども、最初はね、割とこう皆さん、
そうですね、最初はもしかするとハードルがちょっと高いかもしれないですね。
何人ぐらいのメンバーでされてるんですか。
メンバーは一応本部役員としまして、8名、で、4名が補助みたいなサポートみたいな形で入っていただいてますので、計12名で今、活動しているような。
そのサポートというのはどういう方々がされるんですか。
過去に PTA 本部を経験していただいた方たちが、顧問であったり参与という形でフォローをいただいております。
じゃあもうゴロッと入れ替わるんではなくて。
そうですね、
半分ぐらいの方が本部 の本メンバーの半分ぐらいの方々のところにプラスしていただけるということ。
そんな形になって
ます。合計12名で、そうですか。で、最初そのもう三輪子祭り今年も中止にしました。そしていきなり花火が出てきたわけではないですか。
そうですね、ですのでいろんなこう案を考えて、まず一番に考えないといけないのが、そのコロナの感染リスク、
そうですね、何かするにしてもね、
人が集まらないっていうようなところが第一条件になってくる中で、いろんな案が出まして、
例えばどんなことか。
小学校の校庭でみんなで手持ち花火を楽しむですとか、先ほど言いました三輪子祭りの、そのちょっと規模を縮小して、生徒たちだけで まあ、できないかとか、うん、まあ、いろんなものはちょっと一度検討はしてみたんですけども、はい、まあ、どうしてもこう人が集まるっていうリスク、まあ、学校で開催するっていうところがちょっと難しいんじゃないのかっていう、まあ、判断で、まあ、それはちょっとできないなというところ で最終的にこう花火であれば、まあ、自宅からの感染ができますので、はい、
そうですね、
はい、まあ、それが一番感染リスクもなく、みんなが喜んでくれる企画になるんじゃないかなというところでスタートしました、
はい、あの新聞の記事によりますと、あの八景中学校区というかなりこう広い地域の方々、保護者の皆さんもとありますけども、
そうですね、はい、我々も正直に言いまして、あの花火に関しての知識は全くございませんので、あの花火業者さんにもいろいろご相談させていただきまして、で、まあ、条件として、まあ、広い場所が必要ということで、
打ち上げる場所として、
そうですね、
はい、
ですので、まあ、それであれば白山公園なんかの広さがあれば、まあ、その打ち上げ場所としては、
はい、
まあ、あの可能だというところが確認できましたの で、
はい、
でご存知の通り、あの白山公園高台にございますので、まあ、そこから花火を打ち上げることで、はい、まあ、我々の三輪公園だけじゃなくて、まあ、あの近隣のエリアも楽しんでもらえるんじゃないかなというところから、はい、その先ほどありましたあの八景中学校区であ り、はい、あります、まあ、八景中学校 PTA で三田小三田幼稚園、
はいはい、
で松ヶ丘小学校松ヶ丘幼稚園、
はい、
で我々の、三輪公園の、この6公園という団体にあるんですけど、
はい、ま
あ、そちらにお声掛けさせていただいて、
あ、広げられたということで、はい、どんな反応がそれぞれ返ってきました？
そうですね、やはりどこの今このような状況の中でどの PTA もそのいろんな行事が中止になってしまっている中 で、
はい、
やっぱり何かみんなも したいっていう気持ちがすごく強くてですね、お声掛けさせてもらったと同時ぐらいに、もうほんなぜひ一緒にやらせてくださいっていうような形で我々の趣旨に賛同いただいて、
は
い、であれば一緒にぜひさせてくださいというところで、この六の公園の、打ち上げ花火協議会というものをあの立ち上げることになりました。立ち上げて、
それが5月ぐらいですか？
立ち上げはそうですね、6月ぐらいに立ち上げたと思います、はい、
でそこから動き出して、
はい、
でまあ、実際は12月ですけども、はい、いつ頃とかいろんなお話がここから出てくるんですか？
そうですね、一応その協議会ということで、まあ、毎月1回程度、まあ、みんなで集まって会議を行いまして、はい、まあ、その12月の開催に向けての、まあ、スケジュール、
もう時期は決まったんですね、12月にしようと。
はい、
それは何か意味があったんですか？
そうですね、12月24日と、
はい、
予備日として25日を、まあ、
はい、
あの設定しとったんですけど、こうみんなにこうクリスマスプレゼントと言いますか、そういう意味合いもあって、12月24日っていう日を、はい、あの選びました。
つまり半年後に向けて動き出したっていうことですね。はい、
そうですね。
ご苦労もあったと思いますよ。いかがですか？
そうですね。まあ、スケジュールを逆算しながら、
はい、
まあ、こう毎月1回の会議、
うん、
でまたそのみんなで LINE、グループを組みまして、はい、で会議で詰めきれなかったところは、まあ、LINE なんかでも展開しながらしていきました、はい、で、まあ、一番といいますか、まあ、あの当然予算の問題も
そうですよね、花火ってね
ございますので、
はい、
まあ、PTA の、まあ、予算は、まあ、正直言って限られてますの で、
そうですね、
その中で、まあ、その不足分は、うん、あの企業協賛という形で、はい、まあ、募らせていただきました、
それは皆さんがそれぞれ歩いて募っていかれたんですか？
そうですね、その協議会のメンバーが中心になって、はい、まあ、地元企業ですとか、まあ、お知り合いの方とかに、はい、まあ、お声掛けさせていただいて、で中には飛び込みで行かせていただいたところもございますし、
は
い、まあ、そういった中であのたくさんの40団体
すごい、
はい、にご協力協賛いただいたという形になっています。
そうですか、皆さんはどんなお声が届きましたか、協賛の方々。
そうですね、我々も正直言いますとそういう協賛を募るっていうことが初めてでしたのでどういった反応されるのかなっていうのがすごく不安だったんですけど、
ね、
あのどこの企業の方もですね、
はい、
まあ、大体その子どもたちのためだったら、
あ、はい、
あの協力するよっていうようなすごくありがたいお言葉をいただきました。
やっぱり日頃からの横のつながりも大事にされてらっしゃるからだと思いますけどもね、そうですか、40団体、
はい、
予想はされていらっしゃいませんでした。やっぱりここまで、
そうですね、実際のところ、まあ、どのぐらい時間がかかってとか、っていうのもちょっと予測もつかなかったですし、
実際目標金額は決めてらしたんですか。
そうですね、目標金額は決めた上で、まあ、スタートしまして、はい、で実際のところは、まあ、設定してましたスケジュール かなり早く目標金額まで達成したっていうの
は、すごい、はい、そうですか。そして当日まではどんなお子さん方には内緒、
基本的にはですね、はい、12月の頭にですね、一応その花火を打ち上げますよっていう、はい、チラシを作成しまして、
あ、そうなんですか、
はい、児童たちには配りました。で一応、先ほどの6公演で児童数で約2000枚程度、
うん、あ、すごい、
はい、チラシを配りまして、でただそのチラシの中にも基本的には自宅から観戦してねっていうところは PR しながら、はい、みんなにもご協力いただいたという形になってます、
はい、で当日この新聞によりますとちょっと雨模様だったという心配のお天気でしたね。
そうですね、夕方から少しポツポツと降ってきて、ちょっとこう大丈夫かなっていう心配は、
ね、ちょっと冷える状況でしたしね。
そうですね、すごく寒い日だったので、なおさらちょっと不安は我々もすごくありました。
でも実際にはもうやろうという、
そうですね、
ゴーサインが出て、
はい、まあ、花火業者さんにもご相談したところ、うん、別にこの程度の雨であれば全然問題ないということでおっしゃっていただきましたので、ちょうど打ち上げ前ぐらいにはずっと続いてた小雨も、うん、綺麗に止んでくれたので、
願いが通じましたね。よかったですね。皆さんは役員の皆さん方はどこでご覧になったんですか。
当日我々はですね、この城山公園の現場で、
あ、いらして、
はい、まあ、警備担当という形で、はい、基本的には城山公園にも人が立ち入れないように、うん、しておったんですけども、まあ、それでも万が一っていうことがありますので、やっぱり
水にならないように、
そうですね、で当然火を扱うっていうところもございますので、ですので、各スタッフがですね、まあ、公園、白山公園をぐるっと囲うような形で、まあ、当日警備に協力いただきました、
はい、ということはご自身で同時にお子さん方の反応を見ることはちょっとできなかった。
そうですね、そこまでは正直言いますと我々ちょっとわからなかったので
どんな感想がご家族から届きましたか。
はい、そうですね、家族もすごく喜んでくれて、はい、まあ、僕がずっと取り組んでたことも、ね、一番近くで見ているので、いやもうすごく感動したよという言葉もらって、
はい、大きな大きなクリスマスプレゼントになりましたね。
そうですね、で終わった後もすごく反響をいただいて、
どんなお声届きました。
粋なクリスマスプレゼントありがとうとか、はい、まあ、子どもたちもすごく綺麗やったよというふうに声かけてくれたりですとか、たくさんよかったよかったっていう声が届いたので、我々もやってよかったなっていうのに、なんかすごく報われた。
ね、ちょうど白山公園のあたりがこう見渡せる方々にとっては文字通りのサプライズの、ね、子どもさんだけに向けて見えるわけではない、はい、大人の方もその場にいらした方は見られたわけですからね。
そうですね、
何だったんだろうときっと思ってらっしゃる方、このラジオを聞きになってそうだったのかと思ってらっしゃるかもしれませんね。
そうですね、まあ、我々も、まあ、子どもたちだけじゃなくて、まあ、地域の方々にも、うん、まあ、喜んでいただきたいっていう意味合いもございましたので、ね、まあ、そういうふうに思っていただけてたら幸いです、
と思いますよね、はい、私も全然違う地域のそういう突然の花火を去年割とところどころでありました ね、サプライズで、やっぱりなんかこう嬉しくなりますね、音とそれから光で ね、きっと皆さんね、いいお時間過ごされたと思いますが、 PTA の方々っていうのは活動を始められた時にどんななんかテーマを作られるんですか。
そうですね、1年の、はい、まあ、テーマとしましては、今年今年度に関しましては、はい、まあ、優しい心を大切にっていうテーマで活動をスタートしております、
はいはい、これはなんかこうどういう、ま、文字通り優しい心ですけど、あえてこれを選ばれたっていうのは。
そうですね、やっぱりこう、まあ、こうコロナ禍っていうような中でですね、あ、はい、まあ、こうみんこうどう言いますでしょう、まあ、いろんなものがこう、うん、制限、活動が制限されたり、
あ、そうですね、
ていうようなことが、まあ、昨年すごくあって、みんながこう閉塞感があるような中で、
小さな不満はそれぞれにありますね。
そうですね、まあ、そういった中でみんながこう優しい心を大切にしていけるような、まあ、活動をしていけたらいいなっていうのが、スタートになっております、
はい、ということでいろんなこう活動もこれをベースに動いてらっしゃるということですか。
そうですね、基本的にはまあその子どもたちのためにっていうのが一番の活動ベースになっております、はい、まあ、ただまあやっぱりコロナで今いろんな活動がまあ制限されたりっていうのがありますので、まあ、こう例年と比べるとやっぱりできてないこともあるんですけども、はい、まあ、その中でもまあこう我々ができること、子どもたちにできることっていうことを探しながら、まあ、こう手探りでやっているような状況かなと思います。
そうです。この、私先ほど最初ご紹介が間違ってましたね、はい、三輪公園幼稚園の園なんですね、
はい、あ、そうですね、
はい、三輪公園 PTA の役員をされるのは田中さんは初めてですか。
一応任期としましては、まあ 2年間になりまして、
はい
はい、私は今あの1年目になっております。
はい、最初ということですね。
そうですね、
あの担当されて最初の、まあ、ちょっとハードルも高いところ、はい、どうやって決めていかれるんですか。
そうですね、私の場合は、まあ、前年に役員をされていた方から、はい、まあ、お声掛けいただいて、
やっぱりそういう方、はい、いわゆる単なる抽選とか順番ではなくて。
そうですね、ですので、まあまあ、その方から、まあ、はい、あの PTA すごく楽しいよっていうお声掛けをいただいて、で、あのフォローできることはするからぜひ、まあ、力を貸してくれっていうようなところで、はい、それであのじゃあぜひ引き受けさせてもらいますっていうところが始まってます。
じゃあゼロからではなくて、なんとなくこう先輩や周りの方からあのあらましお聞きになられて、で入っていくということで、そんなに抵抗はなく。
そうですね、あの事前にも いろんな、まあ、説明を実際受けて、まあ、そこは全く強制ではないので、あ、まあ、説明を受けた上で、まあ、受けないというのであれば、はい、その判断は全然尊重されますし、はい、まあ、僕も説明聞いた上でじゃ あ,、はい、あのやってみますというところで、
じゃあ一つ大きなこの花火というあの三輪子祭りに変わるものができて、今ちょっとホッとされてるところですか。
そうですね、まあ、初めての取り組みだったので、どう転ぶかとかどういうふうに進めていったらいいのかっていうのは、すごく不安があった中ですので、あのとりあえず終わってホッとしているっていうのが、はい、
そうですか、ありがとうございます。じゃあ後半には今度はちょっと1年間を含めてどんな活動があるのかを今度は山影さんにお入りいただいて伺うと思います。ちょっと個人的なお話ですけど、はい、こんな押し詰まった時間あのお越しいただいたんですけども、はい、ご家庭の方のお父さんとしての役割はもうお済みでいらっしゃいますか。
住んでいると個人的には思ってるんですけど、はいはい、あの家族はどういうかな
まだまだ
という感じですね。
そうです、はい、お忙しい中本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲お届けしましょう。さて今日のカフェタレスのゲスト、先ほど三輪公園 PTA の役員の田中一さんにお話をお伺いしました。後半の方は同じく PTA 役員の山影哲也さんにお入りいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
山影さんもいろいろお仕事お忙しいと思います。お父さんの役目もあると思います、はい、この時間お出かけになるの大丈夫でしたか。
はい、あの私はあの、自営で、飲食店を
余計お忙しいじゃないですか。
はい、まあ、あのこの年末っていうのは ねやはり忙しいんですけども、はい、あのこの放送のためにちょっ と,、5時からの営業なんですけども、
はい
はい、今僕実はの昼ぐらいから出て全部仕込み終わらせて、ね、掃除も終わらせてきました。
申し訳ありません。じゃあお帰りになったらすぐにもうお仕事始められる状態で、
はい、もう今日は、最終営業日でございまして。
そうなんですね。
はい、常連のお客さんがね、もう今日たくさんご予約ちょっと来ていただくことになってるんで、はい、もう段取りだけ済ましてきて、はい、もうあとは、15分前に帰れたら
いいです。あ、すみません申し訳ございません。いいお忙しい中ぜひちょっと PTA としてのお話もお伺いしたいんですけども、はいはいはい、先ほどもあの田中さんの方からもお伺いしましたが、今年のテーマが優しい心を大切に。
はい、
これはこれからもまだ少しありますけども、
はい、
1年振り返ってといいますか、はい、今年を振り返ってどんなこうイベントといいますか行事、あの先ほどの花火以外にはどんなお話し合いを持たれました。
今年も去年と同様 コロナ禍で の、 その制限がたくさんある
そうですよ、ね、
あったので、やはりあの学校の中でも、はい、あの子どもたちがですね給食を食べるのを皆さんあのみんな大体6人が向かい合って食べてたのを、
はい、
今はもう一人ずつ前向いて
あもう授業と同じ
そんな感じで食べてるっていう話もお聞きしてるんですけども、何せあの学校的にはやはりねその感染リスクをかなり、はい、あの気にしてあるという点でですね、従来でしたら、はい、あの学年活動というのを、はい1年生からまあ、幼稚園と1年から6年まで、はい、それぞれ、学年で集まって何かのイベントをするっていうことを毎年してたんですね、
は
い、
あそうなんですか、
はい、その活動内容というとあの例えば、うちは宮公園なんで宮の、その企業さんに、
はい
協力していただいて、校区探検っていうのをはい、したりしてるんです、学年みんなが、集まってもそれでも60人ぐらいなんですけれども、何チームかに分かれて、車屋さん行ったり、美容室行ったり、あとは、銀行さんに行ったりとかっていう、その校区探検毎年やってたんですけど、それも中止になりました。
これも中止です。
で、あと、まあ、僕も、2年前に、はい、2年前まではやってたんですけどね、2年前に経験させていただいたのは、学校の体育館で、その学年が集まって、ミニ運動会、体育館の中でミニ運動会、はい、はい、雑巾がけ大会とかね。
ああ、いいですね。
面白いですよ。端から端まで。
なかなか、ね。
親子で、並んで、ドワーって、雑巾がけするとかね。
そんなやつ足がついていかないですよね。
もう無理ですわ。私は無理です。
そうですか、はい。普通の運動会もあるけれども、それに加えてミニ運動会を体育館で。
そ
うです
ね。それを学年ごとにいろんなことを考えていただいて、それも、PTA の、本部役員じゃなくて、はい、学年の、担当の方がおられるんですけれども、はい、その方たちに皆さんが考えていただいて、で今年の例えば1年生はこんなことしよう、2年生はこんなことしようっていうのを、4月スタートして、はい、ちょっとしたタイミングで皆さんで考えていただいて、で学年活動っていうのをそれぞれしてたんですけれども、はい、それも全て去年と今年は中止でございます。でその代わりにじゃあその分の子どもたちに何かしてあげたいということで、うん
はい、
今去年と今年の場合三輪の場合はですね、学年ごとに、
はい、
学校で使えたり勉強に使えるものを、買ってあげようと。
あ、
はいはい、例えば一人ずつ定規と、はい、コンパスのセットとか、
嬉しいですね。
はい、学年で使う分の、はい、ドッジボールとかフラフープとかっていうのを、学年活動の代わりに子どもたちへの、
はい、
プレゼントとして、去年と今年は一人ずつにプレゼントしたり、学年
に、
そうですね。で学年に例えばホワイトボードとか、フラフープとかっていうのは学年に何個かなんですよね、うん、
はい、まあ、お高いものもありますからね、そうです、中にはね、はい、
でプラスお一人ずつ子どもたちに、はい、消しゴムとボールペン鉛筆のセットとかを、はい、去年と今年はそんな感じでしておりますね、
あ、そうですか、はい、まあ、残るものがあるっていうのももちろん嬉しいですのでね、
そうですね、でそれも先生にね、お聞きして、どんなものがいいのか、例えば1年生やったら次2年生で使うやつとか1年の途中で使うやつっていうのを先生に聞いて、
はい、
で先生方のこのご指導で、今ハサミが切れへん、ハサミ幼稚園から使ってるハサミが3年4年でまだ使ってる、じゃあハサミ買うてあげようとかっていうのがあったりしました、
はい、そうなんですね。今伺ってると PTA の方々も仲よろしいんですけども、
はい、仲いいですよ、
ねえ
はい、
そこに持ってきて今その先生とのコミュニケーションも、
はい、そうですね、校長先生、教頭先生、はい、本部役員としてすごく関わりがやっぱり深いんです。
あ、
学校の先生、やっぱり 子どもの ための PTA の集まりなので、
うん、そこですね、
はい、あの大人が楽しむ、まあ、僕らは子どもらが楽しんでることを、はい、僕ら周りの大人 PTA の本部役員が楽しんでる感じですね。
あ、はいはい
はい、残念ながらコロナ禍で飲みに行けないんで、
はい、役員の皆さん方、
はい、なかなかこうみんなで寄って、例えば今回の、ね、花火の打ち上げの成功したから、
はい、
じゃあ打ち上げしようやって言って集まれないです。
ね、
子供たちに家から花火を見なさい、
そうですね、本当ですね、
出たらダメよって言うてんのに、あの主催者側の人間がね、あの飲み会したらあかんですよ ね、
ね、
だからあのこと今回なしなんです。
よく子供たちが大人はずるいというね、
そうですね、
そうならないように、
はい、おっしゃる通りです。
あの山影さんもこの、ね、はい、花火の方ご準備ずっと携わっていらっしゃったと思いますが、はい、ご自身の中でご苦労はどんなところでしたか。
あ、そうですね、うん、まだ実は今から、子どもたちに向けて、
はい、
限定で YouTube で限定配信で、
あ、はい、
今回の花火を実はドローン撮影もしてるんです。
すごい、そうなんですね、はい、大掛かりですね、
はい、でドローン撮影をしていただいた映像と、
はい、
まあ、僕らが携帯で撮った動画を編集して、はい、子どもたちが見れる YouTube の限定配信の花火をもう一回こう、はい、僕らちょっと集まって、
はい、
今からそれを作成する感じですね。
あ、そうなんですね、はい、
まあ、これからの苦労もあるんですけどね、
あ、はい、
これまではみんなの意見をねやっぱりこう、合わせる、
うん、
っていうのと、まあ、何せシークレットで集まったらダメっていうシークレットの で進めなあかんかったっていうのがちょっとね、はい、はい、まあ、当日もそうやけど僕塩山公園で、
はい、
家で見てもらうので車で塩山公園の駐車場で見る人も断らなあかんかったので、
あ、それも一応なしにされたんですか。
はい、やはりお家で見よう、3分間のプレゼントっていう、タイトルで僕ら皆さんにねそのチラシを作ったりしてるんで、
はい、今、はい、新聞にもありましたが3分間なんですよね。
そうなんです、はい、
そのこのご準備半年間準備されてきたのが、はい、花火ってやっぱりなかなかお金がかかりますね。
かかります、はい、
そうですね、
はい、せけど皆さんのご協力で協賛いただいたところの企業さんと、はい、あとは露光への PTA の皆さんのご理解とご協力でなんとか成功に終わったと思います。
ですね、で3分って今言ってしまいましたけども、はい、でもその花火が上がってる間の3分間、先ほどちょっと1曲お届けしたのがちょうどね3分とちょっとなんですよ、僕がだからその間を見ていると思ったら、
はい
はい、数字では短いけど、
はい、
夜空を見上げてる時の気持ちで次々と上がる花火見た、感動しますね、やっぱり
感動しましたですね。もう僕とか先ほどの田中君もそうですけど、
はいはい、
まあ、泣きそうになりました。
やっぱりそうでしょう。いや、ちょっとお伺いしようかなと思ったけれど、ね、胸に迫るものありましたか、やっぱり。
だいぶこれまでの苦労で、実行委員長していただいた田中君がもそうですし、はい、企業協賛で回った、ね、PT の会長 とか、いろんなみんなの思いが詰まった花火、
ね、そうですよね、はい、だから本当に数字の、まあ、よく使われるたかが3分されど3分という花火の、ね、感動のシーンだったと思いますけども、はい、
もう本当に、ね、子どもたちからの評判もすごく良くて、地域の方も、
ね、
音でね、一発目の音であれ？
そうそうそう
っていうことで、
はい、
もちろん僕たちそのシークレットで上げてたんで、うん、その公表してなかったんでね、
うん、
最初から本当はね、花火上がるって言いたかったんですけど、
ね、そうでしょうね、
はい、ですけど集まったらダメっていう基本のコンセプトから外れちゃうんで、はいはい、一発目ドーンって上がってみんなが、はい、あ、花火や、
うんうん、
でどんどんどんって上がった花火を見ていただいて、
はい、
粋なことをするなぁ、3だしってなってます
ね、
僕たちが
まあまあそうですねで城山公園って本当にあの高台なのでバックが、はい、暗いですから、
はい、
とっても生えたんじゃないですか、
はい、で直前の雨で実はプラスに働きまして、
そうですか、
かなり空気が、
うん、
綺麗になって音がすごく広がったんです、
うん、あ、そうなんですね、
はい、雨でやはりね、澄んで、うん、空気が澄んでるプラス実はその花火の防火場も周りにやっぱりちょっと雨が降ってる方が粉が落ちて火の粉が落ちてそこから火事っていう可能性ともあったんで、まあそれで僕らその周りで常に待機して警備してたんですけれども、雨降ったことによってちょっと防火の面でもプラスやったなっていう話をしてます。はい、
そうなんですね。ご自身のお子さんはどのような感想を持たれてました？
あ、もう感動してくれましたね。はい、もう本当に田中君もそうですけど、何ヶ月も前から3分間のために僕たちは何度も集まって話をして、 LINE でもずっと情報共有しながら3分間をために頑張ったんで、ほんま泣きそうでさ、多分田中君泣いてたと思います。
うなずいてらっしゃいますね。今スタジオの外から見てらっしゃいますけど、この後まだ、はい、もちろん3学期がありますけども、
そうですね、はい、
この1年間としてどういう後予定を組んでらっしゃいますか？
まあ、基本的にはPTA は学校の何かの行事のサポートでありますので、 あとはコロナなんで、何もほんまにこの後予定がないことはないんですけれども、卒業式に向けて、とか進級に向けて、子どもたちがいい思いを残してもらうようなことを、具体的には6年生の小学校6年生の卒業 の、はい、コサージュを、あ、はい、いろいろその会費の方からプレゼントしてあげるとかっていうのですね、今後の場合は。はい、
なるほど。じゃあいろんな学校行事のある中の盛り上げていくサポート支援をしていくというのが、
はい、
来年に向けてはいかがですか？
来年ですね、先ほど申し上げました、田中君が申し上げました、任期が2年なんで、
ね、
私2年目なんです。
あ、そうなんですか。
はい、
あら、
はい、で今年みたいに前年の本部役員さんが、参与とかで残っていただいている、僕多分その立場になるので、僕が PTA のサポートはさせてもらおうかなと、はい、で来年どういう方向でっていうのはもうこの後、実はその1月2月ぐらいに、琵琶湖祭りをどうするかとかっていうのも含めて検討していく時期なんです、はい、
そうですか。なかなかオミクロン株がどうなるのかなということで、はっきりと動けないのがもどかしいとこですけどね。
そうですね、もう去年の今頃も実は来年どうなんやろな、琵琶湖祭りしたいなということで、する方向でね、3月末4月の頭には決めてたんですけど、もう見事に4月にね、緊急事態宣言、
そうでしたね、
無理やな、早めに中断を決めたんですけど、今年もこのあと2月ぐらいまでにいろいろ今後のことをね、ある程度決めなあかんのですけど、
でもそういう制限があったからこそ今回のこのね、3分間の感動のセレモニーができたということもあるので、また皆さんの熱い子どもさんを思う思いとアイデアで何かこう楽しみなものが、
はい、
出てくることを期待しております。はい、またスタジオでお話をいただきたいと思います。
ありがとうございます。
今日は本当お忙しい中ありがとうございました。
いい、
後半はお越しいただきました山影哲也さんでした。今日は三輪小学校、三輪幼稚園、三輪公園 PTA 役員の田中一さんと山影哲也さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。